皆さん、こんばんは、まめです。今日はね、いつもと違って、東京のホテルからお届けしています。というのも、実はね、昨日まで愛媛に行ってて、で、スマートホームのね、お仕事で一泊してきまして、で、明日からまた東京でね、YouTube スタジオのことでちょっとお仕事がありまして、で、土曜日はガジェット系 YouTuber のバーベキューがあるということで、愛媛からもうね、直で東京のホテルで、まあ、さっき着いたところです。で、1階にね、セブンイレブンのあるホテルだったので、コンビニで晩ご飯を調達してきましたよ。ちょっとね、今日はだからいつもと違う感じで、晩ご飯をね、食べながら、ゆるーくお話ししていけたらと思っております。それでは早速、行きましょう。はい、というわけで買ったもの紹介していきましょう。まずはこちらですね。もうこれはね、間違いないやつですよ。セブンのタコとブロッコリーのバジルサラダね。これまだ食べたことない人は絶対食べた方がいい。めちゃくちゃ美味しいから。で、これ。僕ね、マカロニサラダ好きなんですよね。そう、パスタサラダ。サラダパスタも好きですし。ポテサラとか、マヨを絡めた系めっちゃ好きなんですけど、これも買いました。で、セブンの餃子ね、これも温めてもらいました。そして、これなんか新しい新作のエビとカニの春巻きっていうのもね、気になったので、ちょっと今日は中華攻めで行っております。で、ビールもね、買いました。いやー、ちょっと今日お疲れなんでね、絶対美味しいと思う。アサヒが確かシステム障害になりましたよね。今年の年始あたりかな。ほぼ1ヶ月だったか。もうシステムが止まって、人が手動でね、在庫管理とかしてたみたいなんですけれども。そのアサヒが、挽回しようということで、社運をかけて開発したビールがこのアサヒゴールドらしいですね。で、この前僕ちょっと飲んだんですけれども、美味しかったんでね、また買いました。で、デザートも買ってます。チーズケーキね、これも。僕甘いのめっちゃ好きなんで、ちょっと冷やしときましょう。はい、というわけでね、早速ですが、ちょっと乾杯しながら、今はね、晩ご飯いただきたいと思います。よいしょ、いただきましょう。いただきます。乾杯。はい、いけた。SD カードの容量がなくなっちゃって 急遽今 iPhone に切り替えました。で、どこまで取れたかわかんないんですけど、とりあえず乾杯です。乾杯。います。あ、美味しい。iPhone やっぱ綺麗やな。これ、インカメで。しかもホテルって結構暗いんですよね。多分ね、これ映像、だいぶ露出上がってると思うんですけど、実際ね、結構暗いんですよ。これだけ撮れたらもう結構十分よね、iPhone でも。環境が良ければね、やっぱノイズはちょっと乗ってきてるなと思いますが、結構いい感じですね。はい。でね、今日何を話そうかなというところなんですが、Apple のね、お話をしたいなと思います。というのも、今年も、WWDC 2026招待いただけました。ありがとうございます。よかった。ああ、よかったです。で、去年は YouTuber 枠は僕一人。で、TikTok 縦型動画枠でガジェットもさん一人だったと思いますが、もしかすると今年もその予感がします。まだわかんないですけどね。ジャーナリストさんはね、結構入れ替わりというかあったみたいですが、クリエイター側は、そのまま言ってるような印象ですかね。いや、怖かったんよな。毎年ね、毎年が、去年がこの時期くらいに連絡来たから、今年もそろそろかな、こう、そわそわしてて。で、電話がかかってくるわけなんですけれども、電話がかかってきたら、もうほぼほぼ
その時期の電話ということは、ということで、こう一気に肩が、よかった。めちゃくちゃ嬉しいんですよね。もうあの瞬間がね、もう飛び切り嬉しい瞬間です。もうね、パーティーですよ。決まった時にはね。で、実はね、電話来てから、皆さんに WWDC 招待いただきましたって、こう、SNS と X でも言ったんですけど、で、皆さんね、おめでとうございますってたくさん言っていただいて、ありがとうございます。それのね、結構前から、実は連絡は来てるんですよ。で、当然ね、その時には確定ではないんで。有力候補者として選ばれただけなんでね、電話では。なので、皆さんに X で公開する直前に確定のメールが届くんですよ。そこで本当の確定です。まあまあまあ、電話来ただけでは100%確定じゃないんですよ。一応ね。だから僕がなんか不祥事を起こしたりだとか 不祥事を起こしたら本確定してももうダメだと思うんですけど、そういった仕組みになっております。あんまりね、こう表に出ない話ですが 言える範囲でね、言っております。まあ、ここ15年のティム・クックのアップル、それからこれからのアップルについてのお話をね、ちょっと軽く、ゆるーくね、していけたらと思ってます。食べます。これも美味しいのよ。結構ね、ブラックペッパーが効いてて、もうお酒のあてですね、これは。この15年間ね、まあいろんな製品出ましたね。アプローチから始まって、まあ、ビジョンプロもそうですしね。よくね、ティム・クックはソフトウェアの、まあ、サービスの人間だとこうよく言われますよね。まあ、例えば、まあ、最近だとアップルクリエイタースタジオもそうですけど、iCloud プラスとか、あと Apple One ね、継続してね、使えるための仕組み作りとして、その土台にサービスが下にあるとね、なかなかこうハードを乗り換えるって体力がいるじゃないですか。ティムのね、戦略はすごく賢いし、この15年間の動きとか見てるとね、その性格というか、がもうそのままアップルの色になっていったなという感じはしますね。まあ、ただ、なんかそう言われるほどソフトウェアの人間でもないなっていうのに僕は思ってて、っていうのも iPhone、プラスシリーズとかね、SE もそうですし、あと、豊富なカラーバリエーション。5C からかな。Pro とか、Pro Max とかね。いろんな種類の iPhone が出たんですよ。で、人、それから使い方によって、自分の好きな iPhone を選べるという選択肢をたくさん提供したのも、ティム・クックなんですよね。初めのうちは、どれを買えばいいのかわかんないとか、ブレてるよねとか言われてましたけど、結果的にね、正解でしたよね。そういう当たり前をね、作ったのも、ティム・クックのね、素晴らしいところだと思いますよ。ただ、なんていうかな。もっとこう、ワクワクさせてもらえるアップルっていうのがね、出てもよかったかなとも思います。アップルウォッチと、ビジョンプロか。がハードとして出ましたが。やっぱりね、正直、その iPhone が出た頃のワクワク感とこう痺れた感じに比べると、そこまでは行ききらんかったなっていう気が正直するんですよね。もちろんね、出た時はもう何これすごい。ボルテージバーッと上がって早く欲しいってなって、ロサンゼルスまでね、弾丸で買いに行ったりしましたけど、結局それがめちゃくちゃ僕のライフスタイルを変えたかっていうと、もちろん溶け込んではいるけど、大きく変えた気はしないんですよね。アップルウォッチと、それからビジョンプロは、絶対ないとダメっていうプロダクトではないじゃないですか。でもね、いろんな製品が出て、いろんなサービスが出て、これはいいぞってなるんですけど、毎回絶対そうなるんですけど、なんかね、あの頃と比べるとな、みたいな、そういった 老害的な思考が働く時もね、やっぱりあるんです。うん、でね、最近ね、ちょうどディズニーで同じような話があってね。で、ディズニーシーが今年25周年を迎えるんですよ。で、今ちょうど25周年の記念イベントをしているんですよ。で、僕ね、ディズニー大好きで、よく行くんですよ。もう多分ね、トータルしたら100回以上は行ってる気がするんですけど、まあ、それぐらい大好きで。で、ランドもシーもよく行きます。最近はね、ランドの方がちょっとハマってて、昔はシー一本、シー大好きだったんですけど、歴史とかを考えるとやっぱランドたまんないなってなってるんですけど、まあそれはちょっと置いといて、シーが今年25周年を迎えるんですよ。そうすると、信者、ディズニーオタクか、の方々は、どんなサプライズか、どんなショーが待ってるんだろうと、どんなグッズが出るんだろうとかね、溢れ返ってワクワクワクワクの、そういった界隈がね、実はあるんです。で、じゃあ25周年の内容はこちらですとこう公式で発表があるともう大炎上ですよ。あんまりね、ディズニーのことをウォッチしてないとディズニーが炎上してることすら知らないと思うんですけど、実はね、炎上してます、ディズニー今。ディズニーオリエンタルランド、うん、で、なぜかというとしょぼいから。例えばじゃあディズニー5周年とかすごかったらしいですよ。ショーも豪華だし、演出とそれからキャラクターもね、ふんだんに使って、とにかくお金をね、めっちゃ使ったショーを作ったんです。で、グッズも素晴らしかったしとか、こういろいろあって、に比べると25周年はなんだこれ。水上ショーがね、あるんですよ。で、2時間に1回ぐらいこうショーがあるんですけど、船一つでそこにキャラクター5体ぐらい乗ってね、で、ずーっと動いていくだけで、で、まあそれもね、その結局人がたくさん来てて、チケットも売り切れたりする時もあるぐらいなので、戦略としては正解なのかもしれないけど、やっぱ昔の過去の栄光を知ってる人たちからすると、もっと刺激が欲しいなってなるわけ。なんかだからここがね、昔のアップルは良かったよね、ワクワクしないよねっていうのとめっちゃ似てるなーっていうふうに思ったんですよ。ディズニーはね、そういった意味で言うと、例えばトゥデイという紙のね、パンフレット、今日はどんなイベントがどこで行われますよ、何時にありますよっていうのが書かれたトゥデイっていうパンフレットがあったんですよ。で、それをね、まあ、無料でもらえるのでパークに行ってコレクションとして集めてるディズニーオタクもいっぱいいたんですよね。ところがある日廃止されちゃって、まあ、デジタル化ですよ。そうするともうこれもまたね、大炎上ですよ。なんでなくすんだと。あれも含めてのディズニーのエンターテイメントなんじゃないかとね、叩かれてたんですけど、未だに復活はしてません。ただフード&ワインフェスティバルっていう、まあ、これ毎年この時期になると行われる、そのワインとね、お酒とお酒に合う、こういった当てがね、期間限定で、こういった、これぐらいの量のね、こんなちょっと食べれる当てをね、いろんな種類出して、こうお酒をたしなみながらディズニーの、ディズニーシーを巡るみたいな、そういったイベントが毎年この時期に、まあ、去年からね、行われているんですけど、そのね、紙の説明パンフレットが、出たらね、ディズニーオタクの人たちは、もう歓喜歓喜。めちゃくちゃ喜んで、これですよ、ディズニー、ありがとうってなってるんですよ。さっき25周年で炎上してるとは言ったんですけど、その、過去に亡くなったものが復活すると、もうそれは何年越しであっても、ディズニーさん、それはありがたいですよ。ありがとうってなるのが、この人間の心理ですよね。うん、だから多分ね、今の正直僕もね、25周年のショーを見たんですけど、めちゃくちゃしょぼかったです。まあ、これが30周年とか、あるいはもう35周年でもいいかもしれない。すごく豪華なショーをね、すれば、ディズニーオタクは帰ってくるよと。で、さすがディズニー、やっぱりディズニー大好きだってなって、というのも多分ケースは分かっているんですよね。そんな毎年毎年ね、周年イベントでそんなにお金かけてなくても、どうせあいつらは見てるし、戻ってきてくれるしっていうのが多分あると思う。で、 ちょっとごめんなさいね、話がめっちゃディズニーだったんですけど、そのアップルも、そういった一面あるなっていうふうに僕は思ってます。そう、 iPhone みたいなね、インパクトのある製品はもしかしたら本当に難しいかもしんないけど、でも来年 CEO が変わるでしょ、ティム・クックからジョン・ターナスになりますが、彼はねハードウェア出身なんですよ。そうで、 iPhone Air のプロダクト開発にも携わっていたような方で、 iPhone Air すごく美しいでしょ。で、なんか今までになかったカテゴライズしてくれたなっていうふうに思うんですが、彼がハードウェア出身の人が CEO になる、これはね僕はすごくワクワクしてます、期待してます。で、僕だけじゃなくて、アップル界隈でもすごくね期待値が高まってるんですね。こう何か革新的な製品を出してくれるんじゃないかっていう風で、で実際に今年折りたたみ iPhone が多分出るって言われてますよね。そして来年は iPhone20 周年の年なので、もう全面ガラス張りのおしゃれな iPhone が出るんじゃないか言われてますけど、もう、なんていうかな、周期的にも競合他社の製品のスピード感とか周りの状況から見ても、ここ数年は魅力的なハードウェアラッシュにもうならざるを得ない、ビジョンプロの、ビジョンプロ2じゃなくて AI スマートグラスも開発されてるとか言いますし、とにかくハードがね一気に出ますよ。ソフトウェアの土台は整いましたよ。あと個人的にめちゃくちゃ期待しているのはスマートホームの製品です。アップルがね、スマートホームのデバイスを開発しているという噂もあったりしますよね。スマートホーム専用の OS も出す。ホーム OS と今は噂されてますが、そんなのも出したりして、結構ね、家、住まい、にも入り込んでいく。で、僕はちょうどね、メットっていうスマートホームの事業をしてて、全国の工務店さんにね、スマートホームを標準規格にしていきましょうと、そういった試みでやってるんですよ。住宅業界って結構サイクルがあって、ここ10年は高気密高断熱。これが、差別化の大きなポイントだったんですよ。うちは高気密高断熱なので、もう冬も暖かい、夏は涼しい。というのをこう売り出していたんですね。それで売り上げにつながったんですけれども、もうね、10年経ってみると、高気密高断熱って当たり前になっちゃって、みんなやってるんですよね。だから今すごいフラットな状態で、どうしたらいいんだろうってなって、工務店業界って。で、その次の一手として、かなり注目されているのが実はスマートホームなんです。それこそ、この間 E ライトで中国行きましたけど、日本のスマートフォンってもあまりにも違いすぎる。日本はもう 4,5 年ぐらい遅れてるって言っちゃってもいいぐらい遅れてるんですよ。それもね、いろいろ話すとあれなんですけど、実は日本昔スマートホーム頑張ろうみたいな時期があって、その時にねエコーネットライトという企画が生まれたんですよ。これがまた日本の良くないところで、日本独自の企画なんです。で、皆さんが今持ってるエアコン、ダイキン、パナソニック、日立、どこでもいいんですけど、だいたいエコーネットライトっていう企画、実は入ってるんですよ。そう。で、なんなら洗濯機にも入ってるし、給湯器にも入ってると思います。ほとんど入ってます。で、このエコーネットライトに対応している製品は、実は、エコーネットライトの操作アプリを入れると、全部それでコントロールできるんですよ。なんですけど、設定とかがややこしすぎて、何も普及してない。もうザ日本のなんかよく聞く話だと思うんですけど、そういった状況になってます。で、最近ね、僕よくちょくちょくマターって言いますけど、マターも言ったら同じような感じで共通の企画なんです。でも世界の製品、それぞれこのマターに対応していれば、どんな、メーカーのものであっても一つのアプリで使えますよという、すごくね、単純明快で素晴らしい企画が出たんですよね。スマートホーム、日本でなかなか浸透しない理由が実はそこにあって、エコーネットライトがあるから、これが大きな衝撃になったりします。お仕事してるとね、いろんな話聞くんで、あれなんですけど、いろいろあるんですよ。そのエコーネットライトを抜け出せない理由だとか、流行ってるというか、マターにね、移れないとか、いろいろ しがらみとかね、状況があるんですけれども、でもまあ、時間の問題でね、結局、マターになっていくんですよね。だから僕は、工務店さんにね、このマメットのお仕事では、マターに準拠した製品で取り揃えていきましょうよって話をしたりするんですけれども、そんなね、タイミングで、アップルがね、スマートホーム製品を出してくるのはめちゃくちゃビッグニュースですよ。うん。日本って、iPhone 使ってる人多いじゃないですか。だから、導入障壁が下がると思うんですよね。で、なんか CM でもしたようなもんなら、それから、まあ価格帯もそうですけどね。なんかいいものを出してくれたら、一気に広めれそうな予感はしてます。なのでね、意外と、チャンスというか、こういうスマートフォーム業界、新しい企画の業界って、まだね、正直不安定な技術とか、完璧に完成された技術ではないんですよね。今のマターもそうですけど。毎年こうバージョンアップがあって、より便利に安定してきてるっていうところなんですけど、まあ、結構今でも使えるんですけどね。うん。こういうがっちりと足場が整ってないジャンル、スマートフォームがまさにそうだと思いますが、に目を向けて、まだいいかな。もうちょっとしたら、って、なんとなく思ってる段階から踏み込んで、プロダクト、サービスを作っていく。これがね、本当に大事なことだと思って、僕は今、マメットをやってます。うん。今でもすごい便利なんだけど、やっぱりまだね、あ、これだったら、5年前からあるパナソニックのあれの方が便利よとか、もうあれって良くないの？あれでいいじゃんっていうコメントさんも言ったりするんですけど、じゃない、そうじゃないんだよと。うん。今この段階で、そういったものをやっておくと、それが下準備になってて、はい、またバージョンアップして、本当に素晴らしいものが出た時に、すぐに、どこよりも先にサービス展開できたり、お客さんにアプローチできたりするから、今のうちにやっとくっていうのはすごくいいタイミングだなっていうふうに思ってます。うん。だから多分アップルも、うん。アップルって結構慎重じゃないですか、昔から。こう、市場が成熟してるところとか、これからまあまあ来そうな段階でアップルがバーンと出してユーザーをかっさらっていくっていう、これアップルお決まりのやり方がね、昔からあるんですけど、それを今回もね、スマートフォームでもしてくるんじゃないかなって思ってます。だからすごくワクワクしてる。その辺のね、感度はやっぱりね、もうアップルにこれだけ染まってる人間ですから、僕もなんとなく感じてます。うん、なんかそろそろ来そうだなっていうのは。うん、というわけで、ちょっといろいろ話しすぎちゃいましたが、今日はこんなところにしとこうかな。でね、やっぱこう顔の表情見れた方がいいですよね。うん。普段はね、こうさ、ナノブロックでレゴ作りながらやるとか、何かをしながら話すっていうのを、こう一つテーマにしながらやっていきたいと思ってますので、皆さんも何かしながら、もうながら配信で、こんな中身のない話なんか真面目に聞かなくていいのに、何かしながらさらっと流すような、そういったラジオ番組になっていけばいいなと思っております。というわけで、今回も最後まで聞いていただいて本当にありがとうございました。それではまたお会いしましょう。